とっとこ喋るよ、戸田鶴人。皆さんこんばんは、戸田鶴人です。いやー、お笑いをやっていく上で、大事にしてることってみんなそれぞれあると思うんですよ。私にもあるし、他のお笑い芸人の皆さんにもあると思うし。で、それって大事にしていることが一緒の人もいるだろうし、A 君が大事にしていることと私が大事にしていること違う場合もやっぱりあるかもしれない。うん。例えばライブ全体のテンポ感をすごく大事にして、なるべく無言の時間がないように心がけているっていう人もいるだろうし、それがいい悪いとか置いといて、やっぱりライブってまあ大体ネタコーナーがあって、その後に企画コーナーがあってっていう流れなんだけど、ネタを頑張って、まあライブは、企画コーナーはぼちぼちっていう、要はネタを大切にしてる。で、逆の人もいるかもしれない。ネタはもちろん頑張るんだけど、その企画コーナー、いわゆる作り込んでいない部分でいかにお客さんを楽しませるかっていうのを常に考えてますみたいな人もいるだろうし、例えばわかんないけど、まあ、絶対遅刻しないとか、いろいろね、大事にしていることって、まああると思うんですよ。ライブが終わった後にお客さんに挨拶丁寧にするとか、まあいろいろね、大事にしていることはあると思うんですけど、私がね、なんだかんだで一番大事にしていることっていうのが、まあありまして、それが何かっていうと、ライブでもそうだし、こういうラジオトークでもそうだし、ネタの中でもそうなんですけど、面白い面白くないは一旦置いといて、誰一人置いていかないっていうのは大事にしてるんですよ。わかりますかね。もう一回言いますよ。面白い面白くないは一旦置いといて、誰一人置いていかない、これを大切にしてるんですよね。要はどういうことかというと、私が参入している名古屋お笑いの界隈というのは、結構コミュニティが狭いというか、大阪や東京みたいに規模が大きくない。どうだろう。割合的に言えば、どうなんですかね。じゃあ東京の芸人の数が100だとしたら、大阪が、体感っすよ、東京の芸人が100人だとしたら、大阪が30で名古屋が5、はい、なんかこんな気はしてます。はい、そんなことはないのかな。東京が100だとしたら大阪が40で名古屋が10ぐらいかな。ちょっとわかんないですけど、それはまあでもそれくらいの感じなんですよ、大体。要は名古屋が一番、芸人の母数としては少ない感じがあって。で、そうなると、常連のお客さんっていうのも、やっぱり、限られてくるというか、じゃあ、東京で、あくる日、ライブが、一斉のでのタイミング、何月何日の夜7時からライブが10個ありましたと。それぞれ別の箇所で10個ありました。ってなって、会場が10個あるわけですよ。で、その、ライブ、10個のライブが、それぞれ出ている芸人のタイプが違うと。タイプというかコミュニティというか。じゃあ A っていう事務所の主催ライブ。B っていう事務所の主催ライブ、 C っていう事務所の主催ライブみたいな感じであったとして、A の事務所に出ている芸人の人たちを推してるファンの人がいて、 B の事務所を推している、ファンの人がいてってなると、 A の主催ライブには、A の事務所を推してる人が行くわけですよ。で、 B の、ライブだったら B の主催、応援している人が行くと。そうなってくると、A が主催したライブには毎回 A が行くわけ。だから、 B の事務所が主催したライブに出ている芸人の人たちは A のお客さんとはあんまり関わることがないっていう、まあ、感じになるんですけど、まあ、名古屋は、まあ、大体わかると、まあわかんない人も多いけど、名古屋のいろんなライブに顔を出すようなお客さんのことは、まあ顔も名前もなんとなくわかるようになってくるんですよね。うん。でそれってまあお客さんとの距離が近いっていういいことでもあるんですけど、その市場的にはそんなにでかくないっていう、まあウィークポイントというか悲しき現実があるという状態でございまして、うん。そういう、名古屋の界隈みたいな状況になると何が起こるかっていうと、私たち演者も油断するんですよね。うん。正直ライブを開催しました、自分の主催だとか他の人に呼ばれたライブで、お客さんが知ってる人しかいない時って全然あるんですよ。うん。新規の方がゼロとか、うん、ないしは他の界隈に、応援してる人たちがゼロ、うん、全員顔見たことあるし、全員名前わかる、全員喋ったことあるっていう場合も多々あって、うん、そういう時に陥りやすいのが、その誰かを置いてってしまうような話。まあ正直知ってるお客さんだからっていうのもあるかもしれないんですけど、例えば、私が出ていないライブで芸人仲間が私のエピソードトークをしたとしましょうよ。うん。そういう時に、私だったら、私がそのライブに出て戸田の話をするんだったら、戸田鶴人っていう後輩芸人がいるんですけど、そいつとこの前飲みに行ってって喋るんですよ。うん。でも、その置いていくエピソードトークっていうのは、要は、この前戸田と飲みに行ったんですけど、っていう、うん。名古屋で戸田っていう名前で活動している芸人って私一人しかいないんですよ、多分ね。うん。だから、正直、戸田と飲みに行ったって一言言えば、あいつのことねってきっと普段来てくれるお客さんは全員頭の中に私の顔を思い浮かべるはずなんですよ。だから、何も問題はない。確かに。戸田と飲みに行ってって言うだけでも。でも、それが、仮に新規の人がいたとしたら、戸田と飲みに行ってって言って、戸田って誰だってなるわけですよ。うん。そういう話。うん。で、なんか結構その、私よりも先輩の、まあ、中堅と言われる人たちが、それをよくやってるのを見てまして、で、まあでもこれには、理由があるんですよ。うん。そういう人たちも、そういう、今言った中堅の先輩たちも、営業行ったりとか新規の人多いなっていう時には懇切丁寧なふりするんですよね。うん。だからやっぱり使い分けてる。うん。知ってる人しかいないところではまあ簡易的な説明になって、うん。知らない人が多いところにはちゃんと説明入れてみんなが分かるようにするっていう、まあさすがプロフェッショナルのところなんですけれども、私はそれを使い分けない。うん。やっぱその最適解を導き出すっていう面で言えば、やっぱ先輩たちがやってることの方がおそらく正しいと思うんですよ。でも、いざという時に油断してしまうかもしれないっていう。まあ私がその実力不足なところがあって、使い分けをするのが難しい。とっさに説明が足りないバージョンで出しちゃうかもしれないっていう懸念があるから、懇切丁寧に説明するんですけど。うん。これね、その、先輩たちは使い分けができるからいいんですけど、うん。私たち、くらいのレベルの人たち、ないしは私よりも下の、まあ、後輩のみんながもしこれを聞いてたら、ちょっと心がけてほしいなと思うんですよ。うん。誰も置いていかない。ちゃんと固有名詞を出すときは、こうこうこういうものですよっていう説明。うん。人の名前出すんだったら、自分よりも先輩の、芸人なのか、それとも芸人じゃないのか、どういう人なのか。とか、大学の名前出したり、ライブの名前出したりとか、するときに、どういう、ライブだったのか、どういう大学なのかっていうのをちょこっと前振りで入れといて喋るっていうのが、うん。誰も置いてかない。うん。さっきの新規の人がもしいた場合に、戸田と飲みに行ったんだけどって言ったら、エピソード自体もしかしたら面白くて、うん。 戸田じゃなくてもいいかもしれない。そのエピソード自体は。面白い出来事があったから、それを喋って、オチが面白かったから、友達と飲みに行ったんだけど、でも正直成立する話かもしれないけど、もし戸田っていう名前を出すんだったら、芸人仲間に戸田鶴人っていうやつがいて、そいつと飲みに行ったんだけどって言えば、その、誰もモヤモヤしない。戸田鶴人っていう芸人がいて、顔がその人、お客さんの中で思い浮かんでなかったとしても、ああ、そういう芸人仲間がいるんだねって飲み込めるじゃないですか。うん。だからそういう風にやっぱり、ちゃんと振るところは振るっていう風にしてほしいなっていうのはすごく思っていて、私もそうしてるんで。これネタでもそうなんですよね。ちょいちょいその、まあ説明しすぎると鬱陶しくなっちゃうんだけど、なるべくちゃんと説明を入れて、懇切丁寧に全員がその、理解できる。理解できた上で面白くなかったらもうそれはしょうがないんですけど、うん。意味はわかるっていう状態は作り上げたいなっていうので、やっぱ活動しているところがあるから、うん。結構ね、意外とネタとかも、そういう意識で見てみると意外と面白いかもしれません。うん。なるほど、こんな感じでやってるのかって思いながら見るとつまんなくなっちゃうかもしれないんですけどね。うん。だから結構、まあ要はその私が芸人活動をしていく中で一番大切にしていることは、面白い面白くないは置いといて、全員が理解できるように喋るっていう。まあ心がけているだけで、まあもちろん残念ながら誰かを置いてってしまう時っていうのはどうしても生じてしまうだろうから、それはまあ悔しいなとは日々思いながら生きてるんですけどね。はい、というわけで今日はここまで。ありがとうございました。